ほら、一緒にボードゲームするわよ。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
くぱみです。
くみです。
はい、ということで今回3人ね、はいはい、久しぶりの3人集、ね、あれ
あれちょっとメンバーが
なんと、かおりんさんはですね当分お休みになります。
はい、なんでなんですか。
あれなんですよ、あのかおりんさんの方で不幸があった、
はい、ね、深刻じゃないですか。
ちょっとかおりんさんのご都合でお休みになられますっていうのをねこの前ツイッターで私言ったんですよ、ツイートしたんですよ、はいはい、そしたらもういろんなところからかおりんさん大丈夫ですか、かおりんさんの身に何があったんですかみたいな、そんな心配のツイートが流れる中、
はい、
かおりんさんのアカウントは微動だにせず
かおりん
もうツイッターはもう
それによってより、
はい、
より心配するわけですよ、これはもうツイッターを携帯をいじれない何かがあったんではないかと皆さん心配されてたようですけど、
確かに
実際はカオリさんは全然ピンピンしてます。
あれ
全くもう健康体で、
でもなんかあの不幸があったって、
はい、
結構深刻な、
ちょっとご家族の方でね、
はい、
ちょっと足の骨を折られたということで、まあ、そちらの看病があるそうなんですよ。それで来れないと。
あの表現不幸になったとか表現
違う、不幸って言うでしょうよ。
不幸だけどちょっと違う。使い方が違う。
ふみさんにとっては幸運って言うんですかそういうの。
こら
お金、お金ですよね。
こらこらこら。
ナースとしての
確かにね、
ちょっとね、顧客がね、
ね、顧客はちょっとこら
本業がナースだから
やめてくれ、
ね、はい、まあでも不幸ですよ。まあ実際ホラボトとしてはねだいぶ痛手ですけど、
そうですよ。これであの神々率がねもう
本当
なんかで 50% 超えましたよ。
また
マジかよ、大丈夫か
すいません、もう一回よろしくお願いします。
神ラジオとして
とはいえ、
はい、
それでもホラーボードは休みませんから、
はい、
うん、
はい、
続けていきますよ毎週、
はい、
はい、まあそんなこんなの、
そう、ね、
まあ、ちょっと、はい、まあ肩ぶりになっちゃいましたけど、はい、通常回ですね、はい、はい、じゃあ最近どうですか、何かありました。
最近ですか、
はい、
いやこれ言っていいのかな、言っていいのかな、
何ですか、
何だろう何だろう。
いや実はあの、
うん、
知ったか映画研究家ってあったじゃないですか、
はい、
それが、
うん、
なんとグループ SNE さんから発売することになりまして、
らしいじゃないですか。知ったか映画研究家といえばね、
はい、
何でしたっけ、
豚小屋さんが作られた、うん、あの大喜利ゲームですね、
はい、うん、それがね以前に、
はい、
ゲームマー秋で、ね、スピンオフも含めて5作品頒布されまして、
はい、そうですね、でそちらがあの、はい、あの知ったか映画研究家だけなんですけども、
うんうんうん、
グループ SNE さんから製品化されるのがあって、
うんうん、
でそちらのイラストを私めが作らせていただくことになります。
同人から引き続きチュパミさんがアートワークを。
そうですそうです、
あらすごいじゃないですか、
すごい、
かあ今も作ってるんですか、じゃあ。
あ、そうです。
鋭意制作中。おお、順調ですか。
気持ち入った、気持ち入った。
いや、やっぱり製品なんでね、ちょっとね、頑張らないといけないな
って。ああ、そうですね。あの、また違いますからね。
そうですね。あと、時間が、あまり、うん。
時間がない。
はい。もう、目ん玉ぐるぐる回ってますよ。う
わあ。
前回の時も大変でしたよね。あれ、まだ2作品ですかみたいな。
まあ、今度はね、まあ、いわゆる、まあ、一般市場に流れるものですから、はい、そういったものはやっぱ、その、甘えが許されませんから。
はい。
うん。そんな中ね、頑張って作って、本当に、それでホラボド撮りたくないとか言ったら、本当殺しやろうかと思って
ホラボドのプライオリティ高いな。
いや、そらそうでしょ。そらそうでしょ。ホラボドから始まったそのつながりなのに、ホラボドをそんな二の次にされたらたまんないですからね。ぜひ頑張っていただきたい。
そうですね。
ね、どちらも頑張って。
いや、もう私としてもね、ちょっとゲームのこと喋らないとね。
いや、でもね、グミさんあれなんですよ。はい、チュパミさんにね、ちょっとラフの段階なんですけど、はい、見せていただいたんですけど、はい、かなりいい出来で、はい、うん、かわいらしいイラストでしたから。
いやー楽しみですね。
これは売れるで。
いや楽しみです
これはミリオンいきますね。
いやもうこの身内感
ミリオンヒット
いやでも実際ねあの5作品の方もすごい可愛い、それぞれ違うタッチな感じでねできてましたから、すごい楽しみですね。また
ありがとうございます。
どんな感じでなるんでしょう。
はい、ありがとうございますっていうのは最近の出来事。
はい、
あ、じゃあグミさん何かないんですか。
ゲームのこととか全く関係ないんですけど、はあはあ、なんか最近スキーに行ったんですよ、
うん、
でまあ派手に、まあ、その時はすっ転んだりして、まあ、次の日に夜勤をして、
はい
はいはい、すごいもう肩から腰から痛かったんですよ、うん、
はい、
だからもうこんなんでちょっと仕事にならないからちょっと腰に湿布を払うと思って、
はい、
ちょっと試供品でもらってたのがあったんですね、
はいはいはい、
その湿布のサイズが、
は
いはい、普通の湿布ってなんていうか A5 サイズぐらいじゃないですか。
そうですね、
その倍ぐらいある A4 サイズぐらいの湿布
サイズ
あって、はい、それをね腰に貼って仕事してたら、
はい、
超冷えるんですよ
体がね
体がね、もう本当風邪ひくと思って、もうその日の仕事はもう腹巻きしてお腹にホッカイロ当てて、
はいはいはいはい、
仕事してどっちだよみたいな感じで仕事をしたっていうことぐらいかな。
あれですよね、サーモグラフィー当てたら後ろ半分が真っ青で前半分が真っ赤みたいな感じになって
ます。そんな感じでちょっと一晩仕事したっていうこと
まあ、そもそもグミさんガリガリですからね。
そうですね。A4 サイズ。
めちゃくちゃ A4 サイズ多分腹2周半ぐらいしますよ。
そんなに。
だからね。でもちょっと湿布2個貼ったらもう背中埋まるかなみたいな。
いや本当もうエヴァンゲリオンぐらいガリガリです。
どんだけですか。
誰？本当むちゃくちゃですよ。誰じゃない、エヴァンゲリオン自身自身ですよ。
なるほど。なんていう、まあどうでもいいことぐらいしかなかったですか。
そうですか。まあ。まあまあどうでもいいですね。そんなねどうでもいいことで言ったら私だってね最近ね、はい、あれですよ、あのボードゲーム会自分の家でやってるじゃないですか、
はい、
でこの前ですよ、あの、はい、まあ、いつもあの景品を用意して、
うん、
でまあその遊んだ時間で勝ったかどうかでポイントをね競ってって、
はい、
で最終的にポイント高い人から景品もらって帰るっていうのがうちのゲーム会じゃないですか、
はいはい、
だからこの景品を、まあ、みんな基本的に持ち寄ってくるんですけど、ね、参加者が、
はい、
そしたらとあるね、まあ、女性ですよ、はい、まあ、ほぼ初参加の女の子がですね、
はい
はい、なんかあのこれ景品でみたいな感じで持ってきて、でっかい紙袋、
ああ、
と思って、
はい、
あ、こんなに、いや悪いねみたいな感じでパッて中見たら景品がもうね、コスプレ衣装と、ね、まだいいですよ、コスプレ衣装。3着、4着ぐらい入って
る、まあまあ、ゲームセンターとかで撮れる、
ね。女の子用の、しかもあの、あれですよ、完全にあの、セクース用のやつですよ。プレイ用、プレイ用のやつ。
ああ、大人のプレイ用の。
と、あと、はい、バイブ。
お
お、
バイブですよ、わかります？バイブって。
あ、ちょっと連呼しないでくださいよ。
バイブ。
ビヨン入れずる。
なんでバイブに、なんでバイブにビヨン入れなあかんねん。バイブは別にやらしくないでしょ。
ダメですか。
いや、一応あれですか、名目上は肩こりを治すためのものをみんなが違った形で使ってるっていう体で世の中まかり通ってるんで。
あ、まかり通ってるんですね。
そうですよ。
そっちの方、
そうです、そうです。本来は肩に当てるものですよ。
そうですよね。
それをね、あの、チブに当てるから偉いこと。
聞いてるかな。
いや、そのね、やらしいバイブをですね、
はい、
なんか景品で持ってきて、
え？
で、ってなるでしょ。しかも私もそのね、女の子に関してそんな情報持ってないから、
はい、
めちゃくちゃ仲いいわけじゃなくて、
はい、そうですね、友人の友人みたいな
ぐらいで来て、いきなりそんなん出されたから、
はい、
ってなって、いや、なんで？って聞いたら、いや、もみさん、あの、顔広いからいけるかと思ってっていう、意味がわかんない。
わお。
なんかその方も、あれなんですよね、あの、もらい物？
あ、そうそうそうそう。
あれですよね。
ナースかな？なんかな？介護かな？されてる方。
マッサージ系の、
ええ、
ね、
そうですね。
あの、職、まあ、医療関係ですかね、の患者さんから、まあ、いただきましたと、ね、なんとかちゃん、これ、
はい、
俺の、あの、プレゼントだよって言ってもらって、困ったから、まあ、顔の広いもみさんだったら、なんとかしてみんなに配りきれるだろうと思って、持ってきたと。 何じゃそれ
景品ではないか
ちょっと怒りましたよ
多分あの
何やと思ってんねん、
会のそのメンツを、うん、はい、のジャンルを間違えてたの、
ね、まああるでしょうしね、うん、まあ、実際にその景品ね、はい、まあ基本持って帰らないじゃないですか、そうなったら。
そうですね、
嫌ですよ正直、そんな私これにします言って持って帰られても
ざわつきます
よね。私もいらないですよ、はい、人からもらったバイブなんか自分のバイブで十分だわそんなね、はい、その景品を唯一一人持ち帰った人がいるんですよ、
うん、あ、そうですよね。
そうなんですか、
はい、
グミさん誰だと思います？
え、いやこれ言ったら当たり障りあるんでやめときます
あ、本当ですか。
はい、
まあ、カオリンさんですけどね。
さすがや
カオリンさんですね。
そうですよね、
持って帰りましたからね、
カオリンさんまたあの絶妙なものを持って帰って、
ね、そうですね、絶妙に一番その中で可愛らしくてカオリンさんに似合いそうなコスプレ衣装を、
そうです、ね、
私じゃあこれ持って帰るわって言って、で持って帰って矢先に家でそういった不幸があったんで、ちょっとしたやっぱりこう関連性を感じますよね。
ねえよ
どんな、
やる
どんなで、
いやいやいや、
下手したら何かそれが呪われてて、ね、
どういう、
ホラボドとしてはね、
うん、
やっぱその衣装が呪われてて、
はいはいはいはい、
その患者さんも実はそれを着て呪われたから人にあげることで、
あ、なるほど、
そうですよ、それをカオリンさんが抜け抜けと持って帰ったもんだから直撃ですよ
ちょっと患者さんがちょっとその衣装を着てるっていう図がもうやばいです、
まあ、男性ですよね
かなりやばいです
いや、そもそもね、男性の患者がね、いくらその何ナースか、まあ、なんか知らないですけど、はい、女性のねお世話になってる人にね、そんなんあげます、
もう意味がもう、
グミさんもらったことあります？
ないですよ。
ないでしょ、患者さんから。
もう恐ろしいですね、
まあ、あ、じゃあ、はい、グミさんがそのナースをしてて一番その患者さんからもらって困ったプレゼントは何ですか？
え、患者さんからもらえませんよ。
あ、そうなんですか。
もらわないです、
意外ありそうなのに。
ないです、ないです、
嫌われてるんですね、
おいこら
さらりとさらりと。
え、何ももらったことない？
ないですね、お手紙くらいですか、
ね、ああ、ね、それ嬉しいですよね、
こんな嬉しいですね、
こういったね、ハートフルなものが本来あるべきなのに、
はい、
まあおかげでそのね、そんなあのコスプレと、うん、あのバイブは今そこに置いてますまだありますよ、
まだあるくら
い、やだわ、
でかいな、
捨てなきゃな、
ほうほう、
はい、まあ、捨てますけどね、
はい、
はい、まあ、そんなこともありました、
はい、
うん、まあ、そんな関係ない話は置いといて、
はい、
ね、もうすぐですよ、何がすぐか分かります？
え？
もうすぐ、
もうすぐ、
うん、
うん、
待ちに待ったあれ、
ゴールデンウィーク、
おいもうなんかボケでもないし、なんか気持ち悪い気持ち悪
い、いや何がありましたっけ、
節分とか、なんかそう、節分もう過ぎてとかねそれちょっとサバンナの高橋バリのツッコミしたかったのにゴールデンウィーク、もうなんか中途半端な気持ち、カオリンさんいないからツッコミもなんか私一人だし、もう最悪、
でもやっぱカオリンさんいりますね、
もうすぐといえばゲームマーケット神戸ですよ、何がええじゃバカ何を考え、自分ら行かないからでしょ、
そうですね、
私はねもちろん参加させていただきますから、すでにもうバスのチケットもね、あともうその会場に入るためのチケット冊子、
はい、
も貼ってますから、
お、
準備万端ですよ、
収録の予約も、
うん、はい、まあそんなね私が、
はい、
じゃあそのゲムマ神戸で一体何を購入しようと思っているのかっていうのをね、まあ、お知らせしたかったんですけど、
はい、
まあ、だって直前じゃないですか、21日開催で今がね、まあ、収録が9日なんで、言うならもうここしかないわけですよ、
あ、そうですね、
なんですけど、うーん、正直ね今ね全然情報がね、
はい、
出てなくて、
あ、そうなんですね、
あるにはあるんですけど、はい、いやまあ秋とか春に比べるとだいぶちょっと遅いのか、うん、なかなか新作の情報もないので、まあ今のところまあ購入考えてるのは、まあ、いくつか、はいはい、まあ少ないんですけど、まず、トイドロップさんのチキンダイスの塔、それからヤコプロダクトの落書きポートレート、
あ
ー、ね、お世話になってますからね、ヤンさんはね、はい、あと77シュピーレの木馬と英雄、
あー、うん、あのおしゃれな鳥さんデザイン、
そう、鳥さんのね、あのアートワークで有名な、そしてね、あの、はい、秋の時に購入しようと思ったら間に合わなかった、
はい、
一瞬で、はい、完売しちゃった、あの木馬と英雄、
中札ですよね、
うん、 で、さらにですね、山田耕太さんのですね、息ですね。
あ、
うん、枯山水でも有名な山田さんの、うん、これはね、アメリカのクラウドファウンディングの、まあ、キックスターターですよね。で、なんと78,046ドル。で、の制作資金を集めることに成功してるんですよ。そちらがなんと特別に今回神戸でなんと頒布されますから。
いや、一気はちょっと楽しみですね。
そうですね。で、さらにですね、8ビットトリック。これはモグワイさんですね。はい。これはドットの、はいはい、トリックテイキングなんですけど、ドットのキャラクターが可愛いゲームですね。
私も楽しみです。
うん。あと、こっち屋の、豚バベル。これはね、5分で終わるゲームなんですけど、またアートワークが可愛くてね、これはちょっとまたね、ボードゲームとボードゲームの間にね、箸休め的にも、まあ、楽しく遊べそうなゲームなんで、まあ、必ず買おうと、
うん。ぜひぜひ。
もう予約してますからね。で、あと、狼と7日間。これはスルメデイズさんのブースで、頒布されます、ゆるアートさんが作られましたゲームですね。はい。まあ、こちらは新作ではないんですけど、拡張が、何やら用意されるということで、はい。ただですね、この木馬と英雄も、狼と7日間も予約間に合わず、私、一瞬で予約が終わっちゃって、
そうですよね。
すごい人気で。
ね、すぐでしたよね。
なので、これはもう開幕、
はい、
開幕早歩きですよ。
走れないですもんね。
そう、開幕ダッシュはそう、はい、この前ね、かおりんさんにも注意しましたけど、開幕ダッシュはしちゃダメですから、はい、ね、開幕早歩きで行こうと、
はい、開幕競歩、
うん、競歩で頑張ったろうと思ってます。
お尻振って頑張ってください。
ただ残念ですけど、みんな開幕競歩で行きますからね。一緒っていうね、まあ、それぐらいですね、
うん、コーヒーロースターを買ってきてもらえますか。
コーヒーロースターチパミさんがね欲しいって言ってたんで、もちろん買ってきますけど、新作ではないので今あげなかっただけで。
あ、そうなんです、
はい、もちろんもちろん。それで言ったら他にもいろいろありますよ。
お、うん、
まあ、新作じゃないものとして、はい、まあ、秋とか春に頒布されたもの、うん、いくつか考えてますが、まあ、ちょっとまだまだこっからどうなるかってところですね。
はい、
うん、ね、というところで、はい、もちろんゲームマね、神戸参加される方、リスナーの中に多くいらっしゃると思いますので、まあ、会場でもしね、あの、球根の頭の形をした人がいたら、
もういいんですね、
う
ん、それで。
そうですね。
まあ、大体私か、強めの格闘家だと思った。
じゃあ弱そうなとこ行けばいい。
強めの格闘家を大体この髪型してますからね。
してますね。
そう、いるのか。
体が違う。
もう若干、対人寄りですよね。
誰がや、私がね。はい、いいわ、そんな話。
キックボクサー的な感じ。
うん、キックボクサー、この、キックボクサーってこんな体型じゃないと思うよ。
え、ちょっと華奢じゃないですか。
いや、怒られるよ。
細マッチョっていうだけで、
ね、あれですよ、今度デデーチュパミ大キックになります。
耐えれるようなお尻持ってませんから。
持ってる持ってる持ってる持ってる。大丈夫大丈夫。
キャシャなんでね、もうちょっと。
そうですか、キャシャじゃないけど。全くキャシャじゃない。最近も徐々にぽっちゃりしてきましたからね。
おっと
っとっと。
否定
しねえ。
言う
ね。はい。はい、ありがとうございます。ってな感じで、まあ、なんだかんだで話してきましたが、
はい、
今回ね、紹介するボードゲーム。
いやー、グミさんも大好きですよね。
大好き。チパミさんも大好き。そして私も大好き。そしてね、はい、まあ、空に今半透明で浮かんでいるカオリンさんも、大好きだった。
はい。
そんな、
はい、はい、
こちら。ナショナルエコノミーエコノミー
ナショナルエコノミーエコノミー
イエーイ。というわけで、ナショナルエコノミー今回紹介、まあ、前回の通常回でですね、よくよく思い出してみれば、
はい、
果物集め、
はい、
ね、まあ、創作ゲーム紹介させていただいて、はい、なのに次でまた紹介するのが、はい、また創作ゲーム同人ゲームになってくるんですけど、はい、じゃあ何なんだとね。それこそゲームマーキーで、ね、うん、ナショナルエコノミー手に入れたんであれば、
はい、
ね、なんで今更紹介なんですか、もう2ヶ月以上経ってますよと。
そうですよね、ランキングにも入ってませんでしたしね。
そうじゃないですか、
はい、
っていうので考えると、一応角が立たないために言いますけど、
はい、
果物集めはもうマストで楽しい、もう必ずゲーム会には持っていくんですよ私、
はい、
それぐらいお気に入りだし、
うん、
まあ、初心者キラーというか、
はい、
女の子の引きもいい、
はい、
のでもうガンガンでおすすめする。
あ、違いないですね。
うん、そしてこちらのナショナルエコノミーはですね、
はい、
ゲームが大好きになってきた方とか、ゲーマーの方、
はい、
うん、フリークの方ですよね、 そういった方でまだやってない方がいらっしゃったらもうぜひともやって、ぜひとも
泣かないでもみさん。
そんな作品
です。泣かないで。
そんなナショナルエコノミーですよ。でね、私ゲームマーキーで購入できなかったですよ。というかゲームマーキーでおそらく購入した人って今こそね話題になっててもうすごい人気ですけど、はい、正直その初出の時はあまり話題になってなかったです、はい、
そうなんですね、
うん、で1ヶ月経って、はい、だんだんその口コミとかツイッターでどんどんどんどん広がってって、はい、ナショナルエコノミーマジやべえマジやべえってなってって、それで結局ゲムマ国産新作評価アンケートでですね堂々の第1位になったわけですね、つまり
いや
ー、うん、ゲームマーケットに参加された方々が選んだゲームマーでの新作の1位はこれだというのがこのナショナルエコノミーであると。
は
あ、なんですよ。まあでも当然ですよね。
そうですね、これは面白い
新作ってねぐみさんね、
はい、
ゲームマーケットってもちろん以前に販売されたものも含めて再販もあったりするんで、新作って言ってもどれぐらいあんねんってね想像つきます、
はい、いやわかんないですね。
ゲームマーケット秋、予想して いくつぐらい、
そもそもサークルさんが、
まあ、大体400以上ですよね。
お、
うん、
でもじゃあもうそのサークルさんが全部まあ1個ずつ作ったとして、まあ、400は、
あ
でも1個は作れんか。
260タイトルです。
おお、でもすごいですね。
いや多めに言っちゃったからもう多めに言っちゃったから。
これ放送事故ですか。
びっくりしちゃった
ねえ、
作れんのかなって思いなが
ら言ってた。なんかほらなんか交通安全のさ、なんかほら、はい、教習所とかで習うやつでさ、
はい、
なんか年間交通事故で世界中で何人が亡くなってるでしょうみたいなのを教官が聞いて、はい、なんか、
ね、
そうじゃあそこのあなたっつって一兆人とか言うぐらいですよ。
1個超えてるわ、
1個超えちゃったみたいな。一兆人とか言って多すぎるわみたいな。その後どんな答え言っても少なく感じるだろう。
そうですね。
いやいや
司会者キラーです。
いいですよもう、はい、まあ、でも260タイトルの中で頂点がこのナショナルエコノミーですから、はいはい、そりゃもう今話題の同人創作ゲームですよ。
すごいですね、ナショナルエコノミー。
まああれでしょうね、知らない人はもういないんじゃないかと。それぐらいですよ、まあ、どんなゲーム会行ってももう必ず立ってますね、卓が。
ああ必ずこの正方形の箱が。
でですね、はい、まあ、私、まあ、変えてなかったです。正直、まあ、そんな話題になって、そんな面白いのと、うん、ね、そこまでかよと、って思うわけですよ。
はいはいはい。
ね、もちろん、ハンカツ骨董市もね、私大好きでめちゃくちゃ面白いと思ってて、
うん、
まあ、それよりも1位になってるわけですから、はいはい、そんな面白いんかと思って、まあ、いざ購入しようと思ったら、もう全然手に入らなくて、で、高騰化して、ね、倍額以上になってまして、まあ、それでもですね、なんとか一瞬それでまあ入荷したっていうので、なんとか購入できたのがこれなんですけど、でいざねさあワクワクするじゃないですか、ミニさん、そんな面白いんだったら、で開けてでルール読むじゃないですか、で私赤ペン引くでしょ、そしたら全然普通なんですよ。
読んでる分には
ルールを読む限りはもう普通、超普通ですよ。あれと、
はい、
もしかして身内かこれはと、
うん、
うん、
桜がいっぱいおったか
っていうのもまあなくはないじゃないですかって思うじゃないですか、
はい、
でもいざ遊んでみたら、
はい、
もうとにかくしびれる、もう、わかります、このビリビリっとくる、ありますよね、こういう時、
ああみたいな、
そう、あまりにもこの面白すぎて体に電気が走るみたいな、
ねえ、もうちょっとエレクチオンしちゃってます
よ、ね、そうエレクチオンしちゃう、ホロンコの時ですね。あれですよね、転校生、
はい、
今日はこのクラスに転校生が来るぞっつって、
はい、
ガラガラガラガラって開けて入ってきた子にビビビみたいな、
はい、
そういうとハウワーチュンチュンチュンチュンチュンワーってなる、あのビビビですよ。
気持ち悪いですね。
大概下手くれの女なんですけど、はい、それ 何やみたいになるんですけど、うんうん、まあ、そういう感じをもうこう、
はい、
なんでしょうね、体全身で感じてしまった、うん、そんな名作、
まあ、まあ、名作、マーシャのエクスタシーはビンビンに伝わったんですけど、
本当ですか、
あのそのメカニズムを教えていただけませんか。
ああ、それはもうこっから徐々に
徐々に
徐々に徐々に
徐々に明
日が来るから
明日が来るからだよ
はい、というわけで制作
ないから、
制作はですね、
はい、
ゲーム工房スパ帝国さんですね、
はい、
はい、まあ、あのジャンルに関してですけど、ゲームジャンルとしては、国民経済をテーマにしたワーカープレイスメントですね。うん、うん、まあ、ワーカープレイスメントって言ってね、まあ皆さん、まあ、想像つくぐらい今もうジャンルとしては有名ですが、
うん、
でじゃあそのワーカープレイスメントとしてどんなゲームなのと、うん、よく聞かれるんですよ。そんな面白いんだ、もみさんがおすすめするんだったらそのナショナルエコノミーはどんなゲームなのとよく聞かれるんですけど、これがまたね答えにくい、難しいですよね。であえて言うなら、まあそのとある街でその経済を回すゲーム、
うん、
うん、まあ、要素として拡大再生産的なものもね含まれているんですけど、
うん、
ここで間違えちゃいけないのはそのナショナルエコノミー絵的にもちょっと街がね、
はい、
あのボックスアートとして描かれてるんで、あの街コロみたいに、あ、街を作っていくんだ、たくさん街、自分の街を広げて、うん、わーいって楽しいってね、リソースいっぱいだイエーイみたいな、そんなゲームではありません。
でも違いますね。最初そういう感じなのかなってやっぱり
思っちゃうでしょ。
そう、
まあ、そういったタイプ多いです。
多いのかなって、
うん、あのイエサブのカブさんもですね、うん、それであの最初期待しちゃって、
はい、
いざみんなで遊んだら全然違ったんで、
うん、
ちょっとその時はがっくりしたらしいです。
うん、
だからこれ最初本当まだ遊ばれてない方は本当に頭に入れといてほしいんですけど、経済を回すゲームなんで、
うん、
全然街を作っていくと思っちゃうと、まあちょっとね違うなっていう。
そうですね、うん、金が全てですね。
そう、
はい、
ではですね、マチパミさんいつものやつお願いします。
あ、はい、ナショナルエコノミーはプレイ人数が1から4人で、プレイ時間が30分から45分、対象年齢が12歳以上となっております。
はい、ありがとうございます。はい、そう、お気づきですか。
はい、
はい、チパミさんが箱をバタバタさせていただくうるさいなぁ。
めっちゃ鳴ってましたね。落としながら話してた。
本当に肝心な時に。まあ、こちらですね。
評価あるでしょ。はい。
経済回すのに。
まあ、といったことで、ちょっとここからインストの方に入っていきます。でね、まあ、うん、あの、さっき言ったように、はい、ルールはえらい普通じゃんって言ったように、うん、このインストで語ることもかなり普通なんですけど、うん、
はい、
まず、プレイヤーそれぞれにですね、ワーカーですね、職人が割り当てられます。
はい。
うん。これが、まあ、7枚あるんですね。枚なんですよ。
はい、
これすべてカードで構成されたゲームなので、ワーカーもミープルなんかではなくて、7枚の職人カードなんですけど、うん、
はい、
そのうち2人だけ、はい、2枚だけ使います。でプレイヤーそれぞれが2枚ずつ使っていくんですが、すで、うん、にプレイヤーの共通の場として並べられている、まあ卓の真ん中に並んでいるカードがあるんですね、
うんうん、
まあアクションカードみたいなもんなんですけど、まあ建物カードがありまして、はい、このど真ん中、今ちょうどね、あのグミさんとチュパミさんの前にも並んでいるんですけど、うん、このカード、まあ、東京都だと思ってください。東京都。はい。ここにはですね、まあ、鉱山だったり、学校だったり、まあ、大工さん家だったりね、いろいろあるわけですよ。
はい、うん。
ここに自分のそのワーカーを置くだけ。うん、はい。置いたら、そこの、カードに書かれているテキストの、アクションが行えますよ。はい。じゃあ時計回りで隣の人。はい。じゃあその人もワーカーを置く、アクションする、終わり、うん。はい。じゃあこれを時計回りで2周します。
はい、
まあ2周するというのは、要は2人持ってるので、
はい、
まあ第1ラウンドは、おのずと2周で終わりますよね。
そうですね。ローカーの分だけ、
はい、そうです。
ワーカーが置けるんでね。
そう。で、1ラウンド終わり。
はい、
これをですね、9ラウンドして、で、最もポイントの高い人の勝ちなんですよ。
うん。シンプル。
すごくシンプルです。
うん、
ただですね、1ラウンドごとに、
はい、
その労働者に対してお金が発生します。
はい、
なぜなら、プレイヤー自体は事業主となって、 ってこのゲームの中に入っていくんですね、うん、あなたは事業主です、うん、なのであなたが雇っているそのワーカーにはもちろんお金を払わなくちゃいけませんねと、
給料はね、
うん、なのでじゃあ1ラウンド目何金かなって見ると2金払ってくださいってなってます、はいうん、はい、それはねラウンドカードにちゃんと書かれてるんですけど、この2金で、まあ、2人いるわけですから4金必要ですよね、はいうんうん、ところがプレイヤーに一番最初に配られている初期資金としてはスタートプレイヤーが5、その隣の人は6、そのさらに隣の人は7っていう風にかなりギリギリしか最初渡されてない。ギリギリ、
そうですね、自転車操業、
うん、でこの、はい、じゃあ第一ラウンドはそのね5金の中から4金払って次のラウンド行きますと、
はい、
じゃあそれじゃあもちろんそのアクションカードの中にお金を稼ぐカードがあるんでしょと、
はいはい、
本来他のゲームだったらそうじゃないですか、うん、当然、ね、銀行からねサプライからお金がもらえるものがあるんでしょと、うんうん
はい、
ところがこのゲームありません。
はい
はい、
思い出してほしい、経済を回すゲームですから、うんはい、ね、あなたたちが生活してる中でですよ、
はいはい、
ね、グミさんが生活してる中で、うん、ナースの仕事してて急に銀行からお金もらえることあります？
ないですね。
何にもしてないのに。
ないですね。
このゲームもそれで、
はい、
ね、銀行、要はサプライからアウトプットされるっていうことは、うん、基本的にありません。
厳しい。
ここがこのゲームの基本中の基本、はいはい、そして面白いところです。話戻しますけど、賃金として払ったそのお金っていうのは、はい、本来であればサプライに戻すっていうのは他のゲームではありますけど、このゲームにおいては家計という場所にプールしていきます、
はい、
つまり銀行と別の場所をね空間で作っておいて、そこにその払ったお金を置いていくんですね。でそのお金が唯一このプレイングの中で回るお金なんですよ。うん、じゃあどうやってお金を稼ぐのってなると、第1ラウンドを終えると、
はい、
そのラウンドカードが実は裏向きになりまして、1枚アクションカードが増えるわけですよ、東京都に、
はい、
共通の場に。それが露店というものなんですけど、手札を1枚捨てると家計から6金得ますよというものがあります。
初めてお金が家計から、
うん、そうなんです。そう、うん、そこグミさん、そこ、はい、家計からって書いてあるんですね、
はい、
はい、決して銀行ではない、
うん、
つまりそこにワーカーをね次のラウンドでポイッと置けば、
はい、
その自分のワーカー、自分の労働者は働かずに露店に飯食いに行ったと思ってください。
うん、
っていうことは、そのワーカーが飯食った分のお金がその事業主である自分に入ってくると。
うん、
面白いですよね。
面白いですね、
うん、なるほど。
ただ家計なんですよ。
はい、
はい、
そうですね。で、うん、全員が使った分じゃないと。
そうで、
はい、
どんどんどんどんとラウンドは進んでいきます。
はい、
うん、でラウンドは進んでいくと、まあナースで働いている、まあ、グミさんなら分かると思います。あなた、まあ、そこで働き出してから、
うん、
賃金はどうですか？
徐々に徐々に増えてはおります。
そうですよね、
はい、基本給ですね、うん、増えてます、
はい、
年を取れば取るほど使えなくても、
こら使い方が多い
、ね、使えなくても賃金は上がっていく、ね、っていうのはこのゲームにおいても当然そうで、
はい、
ラウンドが進むたびに1人2金だった賃金がなんと3金、はい、4金という風に上がっていっちゃうんですよ。
いや、いいですね、いい昇給ですね。
そう、昇給していく。
昇給
もうお分かりですよね。あれ6金じゃ間に合わないじゃん。
間に合わない。
っていうか、皆さんが最初に持っていたお金がすげえ限られてる量しかないんだから、うん、家計からいくら戻したとしてもどんどんどんどんお金足りなくなっちゃうよねと、
うんうんうん、
さらに嬉しいことにですねこのゲームはですね、うん、まあ、学校というところに置くことによって労働者をさらに増やすことができるんですね。
お、
だから7枚あるんですよ、はい、最初。
なるほど、
うん
うん、っていう風にワーカー増やして人よりも手番数を増やせるけど、その分またお金がどんどんどんどんかかる。あれ、家計のお金だけじゃやりくりできないね、どうするんですか。それがこのゲーム、
はい、
もちろんいろんな事業にも手を出します、
はい、
それがですねこちら、建物カードを建てる、
うん、
ですね。こう大工というカードがね、アクションがあるんで、そこにワーカーを置くことによって建物を一つ作れるわけです、
うん
うん、それによって自分の手札の中からカードを置いて、このカードはですね、すべて建物になってるんですね、
うんうん、
はい。まあ、農場なんかもあったりするんですけど、工場とか、
はい、
製鉄所とか、いろんなカードがありまして、それを建てて、で、その建てたカードに書かれている勝利点が、まあ、ゲーム終了時に勝利点として加算されるんですけど、あなた賃金払ってください。ね、お願いしますってなった時に、足りません、
うん、
今持ってる資金じゃ足りませんってなったら、残念ですけどあなたが持っているその建物、
はい、
東京都に売り渡さなくてはいけない。
あ、
うん、 これによってですね、まあ、勝利点と全く同額の、金額がここで初めて銀行から自分の元へと来るわけです。
あ、じゃあそれはじゃあつまり損はしないってことなんですかね。
うん、なんでですか。
銀行から同じ金額がもらえるってことは点数的には変わらないわけですよね。
お、そうですね、うん、まだ説明していませんでしたが、ゲーム終了時に1金は1勝利点としてカウントされますので、うん、実際には損はしていません、
うん、はい、
ただですね、ただですよ、はい、勝利点的には損していませんが、
が、
はい、
あれですよね、この独り占めしてた、うん、その建物の効果、
そう、この建物自体もアクションを持ってるわけです、
はい、
でこのアクションは自分の元手元にある限りは自分だけしかそのワーカーを置けない、
はい、
なのに、
なのに独り占めしていたその効果をみんなが使えるようになってしまう。
東京都に明け渡すことによって他の人がね、はい、共通の場にあるものと同様にそこにワーカーが置けるようになってしまう。
じゃあ元々は自分のやつだったのに先に他の人が置いてしまったら、うん、もう自分は使えないと。
そうです、
そうですね、
置いてしまうというのはワーカーをね、
う
ん、っていう風に、まあ、どうしてもお金足りないんだったらあなたが持っているね、その財産である建物を売り渡しなよというものなんですよ、
は
い、まあ、これ結構ありますよ、
はい、
ね、最近なんかそこに、ね、新しいカフェできたのに、
はい、
なんかよく見たらなんか名前だけ変わって内装ほぼ一緒なのに違うところが経営してたりするでしょ。
ああ、ありますね、
そういうことです、
ね、うん、
っていうのがこのゲームにおいてはただ発生します。
ただ発生するんですね。
むしろ一番最初に建てた建物なんかもう売るの前提じゃないと、
うん、
基本的に銀行からお金が経済に降りてこないんだから、
あ、
うん、なのでさっきチュパミさんが言ったようにもう自転車操業ですよね。
自転車操業、
うん、そうなんですよ。なのでお金をガンガンで作るために建物バシバシ作って、
はい、
で売っていく、でかつワーカープレイスメントしてワーカーを増やしつつ、うん、そして賃金が上がるけどそれでもなんとかやりくりやりくりして、
はい、
でも負債を抱えることもあります。建物売ってもまだお金が足りない時、そんな時はこの負債のカード、これゲーム終了時マイナス3点になっちゃいますけど銀行が立て替わりしてくれる、
はい、
そんなカードもある、
うん、
こういうのもらっていきつつ9ラウンドしのいでギリギリでしのいで、はい、果たしてあなたがも最終的に持っている建物の勝利点、そして残したお金、
はい、
それらを足してで誰が一番得点高いのっていうゲームなんですね。
今のちょっともみさんがちょっとテカりましたよ。
うん、そうです
ね。そうですよね。
そうね、今のだいぶ力入れて言いましたが、うん、
はい、
まあちょっとね詳しく説明しなきゃいけなかったんで家計とかね細かいとこも言いましたけど、うん、まあちょっと復習すると単純に自分のワーカーをね、
はい、
自分の場かもしくは共通の場に置いていくだけ。
うん、
本当それだけ。それでもうゲームが進んでいきます、
はい、
もう他には特殊なことはないですから、っていう風にですね、プレイヤーはこの社員をね各職場に派遣していきつつ利益を上げるっていうのをしていかなくてはいけないので、
はい、
まあこの経済っていうのを回すっていうのはどれだけ大変かっていうのを学べますよね。
うん、
なんかもうこのゲームどうですかチュパミさん、実際に遊んでみると。
もうめちゃくちゃ面白いですね。
うん、面白い
いやもうだってね、自分の中でそのいいカードを、
うん、
まあ、建設できた場合、
うんうん、
そのカードをで回したいんですよ、
うんうんうん、
もうできればね。でもこのお金が足りなくなってひりついて、
うん、
で泣く泣く手放すこの物件、でも人を雇わないと何もできない。
そうですね、そこどう自分からねチャレンジしていくか、
はい、
勇気出して前に出ていくかっていうところはまあ確かにポイントなんですけど、
そうですね、
うん、まあそれはいわゆるまた自転車操業な部分ですよね。
はい、
うん、このね自転車操業をね基本と思ってもらって遊んでほしいんですよね。やっぱり最初面食らうじゃないですか、
はい、
こんなにギリギリかよって。でもねやっぱ経済というかまあ経営ですよね。
そうですね、小さくまとまって従業員を2人とか、
うん、
3人とかで抑えて経営していくと、うん、うまくならない、うまくいかないですよね。小さい会社でまとまっちゃうというか。
そうですね、う
ん、借金は抱えないけども大きくはなってかないみたいな。
そうそうそう、
いやそもそも経営って借金ありきでしょ。
まあ、うん、そうですよね。
必ず事業というものはそういうところだと思いますよ。だからどんだけ銀行に頭下げてお金借りてやりくりするかってものじゃないですか、はい、まさかこのゲームでそんなものを味わうとはね。
そうですね。
あ、でもこの前あれですよ、
ま
あ、自転車操業っていうのをね、
はい、
まあ、ミクタさんとね、
はい、
サブパーソナリティのミクタさんと遊んだ時に、
はい、
いやこのゲーム本当自転車操業だからって言ったら、
はい、
ミクタさんが 自転車操業って何って言い出したんですよ。知らんって言われて。あの人シャトレーゼで働いてたからそんな言葉知らないんだよ。
まあ確かに潤沢な資金がね。
そうですよ。
職業まで行っちゃったよ。
大きいところで働いてたから。自転車操業って言葉知らなかったんだ。それ説明するのめっちゃ大変でしたけど。なんで自転車っていうのじゃみたいな。わかんねえみたいな。
突っ込んだ。
ペダル漕いでる感じじゃねえみたいな。
絶対違うでしょ。
そしたらサドル盗まれてさみたいなね。
どうせ
座れなくなっちゃったみたいな。
ってかサドル抜け
たらままならないってこういうことみたいなね。
ゲーム始まらねえ。
というわけで、はい、まあ、ここから、まあ、ホラボドとしては、はい、じゃあこのゲームがなぜこの作品がなぜ面白いのか、
はい、
っていうのをより紐解いていきましょう、
はい、
うん、まあ、ルールを聞いただけだとねまだまだわからないところがたくさんあると思いますので、うん、まず何といってもこのゲームの肝はですね、はい、家計の存在とそれを軸としたカードのパワーバランスですね。たとえそのアイデアを思いついたとしましょうね、はい、銀行ではなく家計というところにプールするゲームだと、
はい、
それ面白いねってなったとしてもその経済の循環っていうものの表現がまあ曖昧だとやっぱ没入できないんですよ。でこのゲームにおいてはその没入感も含めてうまくエッセンスとして働いてるんですよね、
はい、
なのに非常にプレイアビリティが高いというところもポイントです。遊びやすさですよね。
本当にルールはすごい分かりやすいですもんね、うん、
ワープレってね、まあ、基本的にはちょっと重たいのが主流じゃないですか、
うん
うん、なんですけどこのナショナルエコノミーはシンプルかつ比較的短時間で遊べる、
はい、うん、アクションも本当に簡単なんですよね。本当書いてあることをやるだけで、
そうそうそうそう、
分かりやすいし、
そうですね、
テキストもね、長くないんですよ。すごく短いんですよね、簡単に読めますから、
うん
うん、そういうとこ大事ですよね、
はい、
カードゲームしようと思って、はい、面白いよって言われた時にテキストブワー書いてあると
この条件とこの条件が揃った時にこの条件があって
そうなんですよね、うん、そういうゲームはね、まあ、好きな人ももちろんいるんですけど、うん、はい、私なんかやっぱりそこであちょっと控えとこうかなって思っちゃいますけど、
そうですね、まあ、そちらは、
うんうん、
まあ、じっくりと遊ぶような、
あ、そうですね、
うん、まあ、初めての人にこれやろうぜとは言いづらいかもしれないですね。
あとですね、
はい、
続いてですが、
はい、
利益効率を求めたらね、うん、勝ち筋って限られてきそうじゃないですか。つまりまあ勝ちへのパターンはまあこうだろうっていうのが、まあ絞られてくるっていうのは結構あるゲームにおいてはよくあることなんですけど、
これ作ったらいいだろうみたいな、
うんうん、それで勝ちやんみたいな見えてくるんですけど、このゲームはですね、メンバーね、プレイヤーによって経済状況が激しく変わるんですよ。
うんうんうん、
うん、例えば貧乏性なプレイヤー同士で遊んだ場合なんかはね、全然ワーカーを増やさずに、全然自分の建物も売らずに家計が全く豊かにならないままどんどんゲームを進めていっちゃったり、
うん、
で逆にね、豪快にどんどんね資産を手放してでも次へ希望を託す、はい、次のラウンドで頑張るぞというプレイヤーもいる。これによって全くねプレイングが変わってきます。
いや本当そうですよ、前回、まあ、最初にやった時は全員貧乏症だったんですよ。なのでもう家計に全くお金がたまらなくて、もうなんか10金とか20金とかぐらい、最終的にも、
はいはいはい、
でも関西のメンツとやった時に、
ほうほう、
りのりさんとかすぶたさんがもうバシバシお金を、
どんどんどんどん
建物にして、らしいね、はい、らしさ爆発ね。
そうですよ、りのりさんとかがもうバシバシ建物売る売る、
いや
もうバシバシ人雇うでもなんか最終的に家計がね、なんかね、
山のようにな
ってなんか崩れてましたもん、それ
。あれですよ、そういう人はあれですよ、たこ焼きを全く冷まさずに食べるタイプです。出来たてが一番うまいや。ほほほほほほほ。このほほほほがまた美味しさを倍増させるんや。とかわけわからんこと言わないですよ。ちゃんと冷ましてから食べればいいのに。
結果でっかい口内炎できるみたいな。
そう。口の中痛めて。次の日のなんかスープとかの味よくわかんなくなっ
ちゃう。たこ焼きのために
。そしてですね、はい、手札運でも変わるんですよね、はい、そのプレイング
そこは大きいですね、
はい、
うん、この手札運ね、最初にランダムで3枚ずつプレイヤーに配られるんですけど、建物カード、うん、
はい、
これもですね完全にランダムなので、
うん
うん、
またこの建物カードの種類多いんですよね。いろいろあるから、
そうですか、
こんなこともできるんだと思って、私。
あ、そうですよね。う
ん、ああ、なるほど。まあ、グミさんはあまりこういったテキストが書かれたカードゲームやらないので、うん、多いように感じたかもしれないですけど、これはね、相当絞られてます。
絞られてますか。そうなんですね。
いや、わかんないですけど、テスト段階でもっとあったと思います、私は。それをだいぶ絞ってるなと思います。本当に最小限にスマートにしてるなと。覚えきれるでしょ。
ああ、そうですね。
でしょ、ま、うん、かなり。
なるほど。
一回やったら大体、あ、このカードとこのカードは同じカテゴリーだなっていうのは分けれるんですよ。
確かに、
は
い、それは確かにそうですね。
そこもかなりよくできてるんですけど、
こんなカードあったんだ、じゃあ次来たら絶対使おうみたいなのはできますね。
うん、そうですね、うん、とはいえね、グミさんね、カードをじゃあ簡単に立てれるわけじゃないんですよね。
そうなんですよね。確かに、あの大工っていうとこに自分のワーカーを置くと建物を建てる権利はあるんですが、
うん、
その時に建てたい建物のとこの左上に数字が書かれていて、
うん、
その枚数分自分の手札から捨てないと、
それがね
コストになるんですよね。
そうですね、これが建設コストですね、
はい。
まあ、ここもねかなりシンプルなんですよ、うん、だってあの他に例えばリソースがあって、うん、それを支払いますとかお金があるんでお金を払って建物を建てますではなく、
うん、
ここに限ってはです ね、 ねまさにゲーム感なんですが、そのコストの数分だけ残った手札から捨てる、
はい、
この残ったたってところもまたポイントでね。例えば2のコストのねカードを立てたいときに、自分が手札3枚持ってますと、あ、2立てれるなってね思うじゃないですか。要はその立てる1枚と残った2枚ですよね。あれって、この2枚のうちこっちまだ次で立てたいなと思った場合、コストにするのがもったいないなって思うわけですよ。
そう、ああ、そう
か、激しいんですよ。
ああ、
もういや、これでも立てたいから取っときたいけど、でも今大工使って立てたいよみたいな、
うん、
あとは大工じゃなくても立てるのにとてもいいなんかカードもあるんですよね。
はいはいはいはい、
一つ建物を作ったら、
コスパのいいね、
はい、うん、そうなんですよ。作ったらまあコスト1安くできるっていうものだったり、
はいはいはい、
一つ建てると
建設会社、ね、
はい、あのカードを2枚引けるとかっていうカードがあったりすると、
うん、
そこで今立てたい、はい、けどこれは取っときたいみたいな、その葛藤が。
ああ、わかります。
そこで役立つのがですね、こちら、はい、消費財ですね。
バナナ
消費財カード、これね、なぜかバナナのバナナの写真がなぜかプリントされた、しかも消費財カードすべてが違うバナナが、
そう、わざわざ違うバナナが
載ってるんですけど、これまあスパテイさんのね、あのいつものノリらしいんですけど、
しかもあのあれですよね、下にトリビアが書いてありますよね。
トリビアも書いてあるんですね。
そうです、
全部違う、
全部別々のね、
はい。
まあ、それで言ったらそれぞれの建物カードにもね書かれてるんですけどね、はい。まあ、この消費財はですね、建物カードとしてまあほぼカウントするような形でいいんですけど、手札としてまあ得れるんですよ、
うんうん。
まあ、消費財カードを2枚引くとかそういった建物効果があったりするんで、そういうのにワーカーを置くことによってアクションとして消費財カードを手に入れるんですが、そのカードを建物を建てる時のコストとしても使えるんですね。なのでまあアクション効果がない分、この消費財カードはそういったところで使用していく、
うんうん。
そして消費財カードは建物カードよりも手に入れやすいようにこのゲーム作られてるんですね、
うん
うん。なのでこういうのを利用していくのは大事です。
できてますね。
はい、
はい、続いてですが、面白いポイントね、
はい、
遊ぶ人数によってゲーム性が変化する、
うんうん。
まあ、さっき言ったように1から4人まで遊べますってなってますけど、個人的おすすめは2人。
まだやってないですね。
2人です。これチパミさんとね、あの2人戦遊んだことは何回かあるんですけど、
はい、
ね、まあ、大概のゲームってワーカープレイスメントなんかは、うん、やっぱり人数多い方がひりつくわけじゃないですか、うんうん、取り合いですから、
そうですね、
早めに取り合いですから、はい、まあ、4人戦5人戦というふうにマックスで遊ぶのが楽しいってよくなりがちなんですけど、うんうん、この作品においては2人戦のバランスがとにかくいいんですよ。
どういったところがですか。
例えば、
はい、
本来何人でも置ける建物カードが1人だけになってたり、
うんうん、
これね、露店を見てもらったら分かりますけど、はい、これ3人以上で遊ぶときは何人でも置けますよって書いてるでしょ、
うんうんうん、はい、
ということはこのカードは2人以下で遊ぶときは1人しか置けないんですよ。
あ、
しかも大工もですね、
本当だ、1個になっちゃう。
そうです、 本来3枚ある、4人で遊ぶとき3枚ある大工が1枚しかない、
うん、そうなんですよ。
建物建てるのもヒリヒリですね。
はい、もうなんかね、これで大工に置かれた日にはもう暴れたくなりますよ。
あ、物あるのに建てられないみたいな。
そうです、そうです。
そして、
はい、
当然ですが自利品になるように、
はい、
初期金額も総合的に少なくなる、
はい、
だってスタピーから5、6、7、8ですからね、
はい、
ってことは5足す6足す7足す8じゃないですか、4人で遊ぶ場合、
う
ん、でも2人だった場合は5と6しかないわけですよ。
おう、
はい、
経済に11金しか回ってないんですよ。
厳しい。
その状態でスタートってなるんで、とにかく2人戦はですね、相手プレイヤーとの睨み合い。
そうですね。でその相手プレイヤーの方がどんだけその建物を放出してくれるかによってゲーム性が全く変わってくるんですよ、まあ、例えばその工場が排出されて農場が排出されたらうまくここでコンボが決めれたりもするんですけど、もしそれがなかった場合は何もできなかったりとか。
そうですね、まあ、2人で遊ぶ場合は本当に自分のワーカーが活かせれるかどうかっていうのは相当綿密に考えないと本当に痛い目見るっていうのは当然発生しますね、
はい、
ただ2人だとそれこそ本当に家計にお金が貯まりにくいからこそ手放さないで自分の、
はい、
そうです、守りに入っちゃう、
守りもに入るけどでも結局お金が回らないみたいな感じで、
そうです、
はい、
厳しいですね。
でスタピーもね、あの時計回りで回るゲームじゃないんで、はい、スタピーを取るっていうカードアクションがあるんで、
はい、
果たしてどっちがスタピーを取るかっていうのも相当けんけんがくがく、まあ、なのでおすすめ2人っていうのがまあ面白い点ですね。
はい、
はい、ではここからですね、遊ぶ際のコツポイントっていうのをホラボド的に紹介したいなと思いますね。遊ぶときはぜひこういうのを意識してみるといいよというところなんですが、
はい、
まず一つ目、みんなで反協力的になる。これね、おのずとなってきます、
はい、
これね、まあもうその家計をね豊かにするためにはみんなで建物を売らなきゃいけないんですよ、さっき言ったように。なんでもう最初に言いましょう、遊ぶときに建物みんな売るの前提で考えようぜじゃないと
団子
みんな守りに入りすぎるなよみたいな、
はい、
あれってもうすでに初めてやったときからそう言われてましたけど、もみさんによって反強制的にさせられてたんですね。
はい、結果まあね、はい、そのね東京都ね共通の場にカードも並んでありがてーってなっていくじゃないですか、そのアクション私も使えるラッキーみたいになっていくじゃないですか、
はい、
なんで特に初めて遊ぶときにそのギリギリで遊んで、
はい、
辛い思いするよりは、
はい、
みんなで豊かになろうということでちょっと反協力的に、まあ、談合する必要はないですけど、
はい、
まあ、ゲーム全体を豊かにしようというのを意識するといいですね、う
ん、でも実際場にいろいろ出てくればなんかこんなカードもあるんだって言って楽しさは増えますよね。いろいろこんなアクションやりたいっていうの
も、うん、続いて大きく考えて未来に投資するか、
うん、
今の危機を切り抜けるかっていうのを考えるべきかなと、うん、
はい、
じゃあ何をね、いやそれは何をもってして考えればいいのと言われるとそれは労働者です、
うん、
ワーカー、うん、そのワーカー一人当たりのコストパフォーマンスを考えるのが大事です。
うんうん、
このゲーム、まあ、ざっくり全体で見てしまうと、あれカードね、これ立ててこうやってお金を稼いでいくんだ、でもお金がなくてなって困っていくゲームなんだっていう話なんですけど、
うん、
そうではない、うん、ね、ワーカーが一体につきどれだけの利益をもたらすのかっていうのをちゃんと把握しなきゃいけないんですよ。要は仕事量ですよね、
うん、
賃金に対しての仕事量とその成果、
うんうんうん、
まあ、ワーカーはラウンドが進めば賃金上がっていくわけですが、うん、ラウンド後半になれば、まあ、後半で、ね、後ろになればなるほど、うん、まあ、一人当たりのワーカーへの期待値も大きくなるわけですよ、うん、なのでそのタイミングでワーカー一人増やしても大丈夫なのと、
うん
うんうん、
ところが活躍できるほど場が育っていない可能性があるわけですよね。
はい、
うん、あんたワーカーいっぱいいるけど結局それさ、うん、なんか採石場に置いてさカード引いてるだけだよねとか、はい、そういう風になっちゃうわけじゃないですか。
そうですね、一人当たりのその稼ぐ量が少なくなったら、う
ん、それこそ使えない労働者みたいな
それ
長年いるけど使えねえみたいな
しかもね、これ自転車操業のくせにね、この企業ね首がないんですよ。
そうなんです
ね。
そう言われるとそうですね。
はい、ちゃんと終身雇用ですよね。
そう、終身雇用してるわけですよ。なんでか。ギリギリなのに、平和。
家族、うん、
解雇ね、できたらまた違うゲームになっちゃうわけですけど、うん、はい、うん、まあよくよく考えたらね、解雇っていうのもまたコストかかるんですけどね、一般の企業って、うん、
退職金ですね。
そう、退職金だったらいろいろっていうのも考えればよくできてますけどね。
うん、
続いて、まあ、具体的に、まあ、じゃあどのカードに注意すればいいのか、
はい、
ここポイントですよね、
うん
うん、どういったカード、じゃあどのカードが強いの、どのカードが最も効率いいのみたいな話なんですけど、まあ、もちろんさっき言ったようにプレイヤーによって、まあ、プレイング変わるんで、まあ、一概には言えないんですが、個人的にはやっぱりね、ちぱみさんこれですよね。
はい、工場。
いやー、工場はやっぱ強いです。まあ、能力はね、手札を2枚捨てて4枚引くということなので、
はい、
うん、まあ、手札がその時点で倍になりますからね。
そうですね。
うん、とにかくいい。しかもですね、これよく見てほしいのは、勝利点12って書いてあるんですよ。
はい、
コストが2なのに。
はい、
ということは、これは、売れば12金入るわけですよ。
はい、
2ラウンド、3ラウンド分最初の分、ね、だいぶこれに、これを1個売ることによって、回せます、
はい、
なので工場はまあ1ラウンド目2ラウンド目で建てれると相当いいですね。はい、でさらに言うと農場と組み合わせることによってですね、まあ、コスパがいいんですよね。これがね、消費財を2枚引くという農場と組み合わせると、この消費財を2枚捨てることによって4枚引く、建物を4枚引くってこともできますんで、なかなかのこのスパイラルいいですね。はい、そして中盤になると、まあ、高等学校とか大学なんかいう、この一気にワーカーをね4人に増やすとか一気に5人に増やすっていう、まあ、ブースト系のカードが出てくるんですけど、でも結局それらその高等学校らも、まあ、一見強いように思うんですが、これワープレなんで誰かが置いちゃったら置けないんですよ。
そうなんですよね。
そうなんですよね。
ああみんなワーカーいっぱい持ってるな、でも私大丈夫、大学が出たらそのタイミングで一気に増やすつもりだからと思ったら他の人が置いちゃうみたいな、
はい、
うん、なのでそういうところはちゃんと考えなきゃいけませんね、
地道にちょっと育てるっていうのも必要だなっていうところですね、
さらに他にはですね、ニコイチですね。
ニコイチ。
ニコイチ建設は強いですよ。これはですね、まあ、同じコストのね、建物をね、
2つ
一気に作れる。しかも1つのコストだけでいいっていう。
そうです。
まあ、これは手札運によってだいぶ作用されますけどね。
はい。まあ、でもこれでもね、2とか3の安いコストの建物を2つ建てられるだけでもかなり大きい。
うん。
はい。で続いてこの自動車工場。
あ、これは夢のカードですね。
まあ、これ立てたらもうほぼ勝ちみたいなもんですね。手札を3枚捨てて7枚引く、
まあ、タイミングにもありますけどね、
もう倍以上ですし ね、
そう、手札5枚までっていうルールはあくまでラウンド終わりのタイミングなんで、ラウンド中は7枚だろうが8枚だろうがいくら持っててもいいんですよ、このゲーム、はい、なんで手札を7枚もね引けるね、こんなカードを持っちゃった日にはもうそれこそぐるぐる回せますから、これは強い。まあ、などなど、まあ、取り上げ出したらキリがないですが、うん、いろんなカードがありますんで、ただ、もちろん相乗効果っていうのがありますから、
はい、
まあ、単体だけで考えるよりは、それぞれのカードのシナジーですね。
うんうん、
シナジーってわかります？
何ですか？
お、ね、シナジーって私言いたかったんですよ、前から。白状遊戯さんが使ってたから。
シナジー。
シナジーはですね、まあ、ある要素が他の要素と合わさることによって、で、
はい、
まあ、単体で得られる以上の結果を上げることですね。
うん、なるほど。ピン芸人やったら問題けど、
うん、
コンビ組んだら面白くなったみたいな。
ああ、そうそうそう。その結果、そいつが、まあ、二人だ、コンビ芸人なのに一人だけでどっかに育つみたいなことですね。より良い、より良い仕事を手に入れるみたいな。
なるほど。ヒントが出たりとか。
まあ、そういったこのカードのシナジーっていうのは気持ちいいほど、
はい、
このゲームは本当に計算されて組まれてるんで、そこを見抜く。そういうことによってゲームが円滑に進みます。
なるほど。読みゲームですね。
はい。まあ、続いて、
面白いですね。
はい。続いてはこちら。
はい。
この負債カード、マイナス3点カード、はい、これを恐れてはいけません。
え？
一切恐れてはいけません。うん。
借金ですよ。
借金ね。いや、銀行が肩代わりしてくれてマイナス3点食らう、はい、ね。しかも肩代わりしてくれるのは1金なんですよ。
そうですよ。
例えば4金足りないってなったら、
うん、
4枚もマイナスカード使うね、食らっちゃうんですよ。
はい、マイナス12点ですよ。
そう、もうほぼ負けちゃうじゃんと。
1以上です、
ね、これダメじゃんと、
はい、
って思う方も多いかもしれませんが、要はこれ銀行が1金肩代わりしてるんで、
うん、
実際にはマイナス3じゃないんです、
うん、
マイナス2なんですよ。
あ、
当然そうでしょ。
そうです、
ね、あれ、ね、グミさん首ちょっとなんか斜めに振って取れそうになってますけど。あ、分からないですか、
はい、
要は 1勝利点を肩代わりして、ね、はい、うんうん、マイナス3食らってるんで、
はい、
プラ1食らってマイナス3食らってるんですよ。あ、
なるほど、
はい、要はマイナス2です、はい、なのでこのマイナス2で考えた場合にね、果たしてどうなんと、うん、これをマイナス2でワーカーが1人増やせるんだったら、
はい、
そのワーカーはこの後のラウンド、そのマイナス2勤分以上働けないんですかっていう話なんですね。
あー、なるほど、なるほど。
うん。なので、このラウンドでワーカー増やしたせいで、マイナス3をいくつか食らっちゃった。でも、そのワーカーは、この後、それ以上の活躍をするんであれば、全く恐れる必要はありません。
はい、なんかあれですね、もみさんが悪徳業者になってきましたよ。
ありがとうございます。
借金恐れる。
褒め言葉ですね。さらにですね、あれなんですよ、この法律事務所というカードを使えば、
はい、
これ終了時に負債カードをですね、5枚まで免除するっていう風に、そんなカードもあります。まあちょっと枚数少ないんで、これに巡り合えるかどうかまだ運次第なんですけど、うん、
はい、
これさえ立てれば、その負債カードも、まあチャラにできますからね。ね、法律事務所が何とかしてくれるってどうなんて思いますかね。
アディーですよ、アディー、
はい、なので、はい、マイナスを恐れない、ここは大事ですね、はい、私は常にそう考えてます。そして個人的おすすめ第1位はこのレストラン戦法。
いやー、これ羨ましいですよね、
これもみさんにやられて本当にこんちくしょうって思いましたね。
本当にね、
特にダブルレストラン戦法なん
だ、ね、ダブルレストラン戦法
ほぼ勝ったようなもんですね。
なんだって
レストランを自分の手元に2枚立てれたらもうね、はい、あれなんですよね、もうこれ15金を得るっていうカードなんですけど、ワーカーを置くたびに家計から15勝利点もらえるわけですよ。
そうなんですよ、
で2枚もあれ30勝利点毎ラウンドもらえるわけですよ。
いやー、レストラン意外と3コストでいけるから、
はい、
意外と立てれるんですよね、賃貸にさえ来れば。
コストがまた安いの
ね。そうなんですよね、
レストランはとにかく強いです、
はい、
うん、なのでこのレストランで、まあ、戦えば、まあ、相当ね勝率はいい、はい、ただ家計からもちろん15消えるなんで、うん、他のプレイヤーの性格次第では、まあ、私この前これダブルレストラン戦法やろうと思ったら超貧乏症のプレイヤーばっかりだったんで全然レストラン
レストラン
が、ね、回せなくて、
負けましたけど、レストラン立てるからじゃないですかね、
もしかしたらね、渋ったらかもしれませんね、
はい、こいつに金を回したのも何もかな
っていう形で、
はい、
まあそんなことを長々と喋ってきましたが、うん、あ、ちなみにこれ自慢していいですか、
は
い、
何ですか。
私のマックス点数は156点です。
うわあ、すごいな。
156ってなかなかないですよ。
なかなかないですよね。
あのゲーム終了時にオープンになるカードに何点取ったら、まあ、あなたはどんな存在ですみたいなのがね書かれてるんですけどね、
はい、
もう100点以上になったら一部上場企業として存続って書いてますからね。
おー、
それのマックスが150とこまで書いてるんですけど、それ以上私取ってますから。
おー、150プラスは何ですか。
150以上は
世界有数の時価総額。
そうなんですよね、自慢です。ただ私が156点取ってもう圧勝かなと思ったそのね、
はい、
時その宅は綾野ハートキャッチの綾野さんも一緒にいたんですけど、
はい、
彼女は180点でした。
も
うわけわかんない。綾野さんなんかルール無視してんじゃないかなってぐらい強いんですよ。
いやー、
私負けたことないって言ってました。
すごい。なんかインフレ起こってるかと思いましたよ。
ちなみにじゃあもみさんそんな強いんだって思うかもしれないですけど、アベレージは60です。
嘘だろ。
本当です。まあ、ぶっちゃけ手札運かな。
あ、でも手札運は大きいですよね、
うん、というところで、
はい、
ちょっとまあここからネガティブなねところに入りたいんですけど、はい、ネガティブな要素、
はい、
ね、このゲームにおいてネガティブな要素、まあホラボドとしてはね、ネガティブなことも伝えることによってポジティブな部分をより浮き出して面白いさをね、はい、さらにアピールしようというのがね、
はい、
まあ目標というか目的なんですが、
はい、
まあじゃあネガティブなものは何だと思いますか。
で
も私はそれこそ手札運なのかなって思ってたんですけど、手札でなんかいいの来ないとなんかやっぱ難しいなっていうところは思ってたんで、それそのぐらいしか浮かばなかったんですけどね。
あー、まあ手札運はまあ確かにあれなんですよ、ゲーマーの方の感想の中にはね結構ありました、
うん、
そんなランダムで配られるんだったらなんかそんなの勝てない場合もあんじゃんみたいな、
うん、
ただ私はそれはポジティブに受け止めてますけどね。
うん、
例えば最初の あの3枚が固定だったとしましょうよ、
はい、
工場と農場と、まあ、何かみたいな、
うん、
だとしましょう。消費財1枚とか、
はい、
それ面白いですか。
確かに同じような手になってっちゃったりする可能性を考えるといまいちですね、うん、やっぱそれぞれ違うからいろんな手ができるっていうのは。そう
です。なんで、まあネガティブだと思ってもいいんですけど、その手札運によってその左右される分、
うん、
自分で発見していく楽しさっていうのが分かるんですよ、
うんうんうん、
自分はこの勝ちコース狙えるなっていうのを自分で見つけるっていうのが手札によって導き出され る、う
ん、なるほど。
ここは大事ですね、
うん
うん、だからあえて肯定じゃないんだなって私は、うん、ゲームデザインされたんだと思います。
なるほど。
でネガティブな部分、
はい、
なんでしょうね。ナショナルエコノミーの箱が閉じづらい、
はい、うん、あー正解です。正解です。ボックスがぎゅうぎゅうです、
はい、カツカツでしたね。確かに
ぎゅうぎゅう
盛りだくさんなん
ですね。しかも中の箱の中にあの内訳がないんですよ、はい、パーテーションがないから、はいはい、カードがぐっちゃぐちゃになるんです中で、
うん、
もうぐちゃぐちゃになっちゃう、はい、持ち運んだら、
はい、
なんで私じゃあ仕方ないと思って、
はい、
まあ、袋に入れるわけですよ、チャック袋に、うん、はい、入れてそれぞれしまったらチャック袋入れる隙間がないからもうビッチビチになる。ビチビチ。
モミさん
コンパクトでいいんですけどね。
あとあれ、あのゲーマーの方はスリーブに入れるでしょ。
はい、
うん。スリーブ入れたらもう閉まらなくなる。スリーブの厚みで。
ああ。
モミさんあれじゃないですか。しかもユニパックちょっとでかいんじゃないですかあれ。
いやこれでもちょうどのサイズなんですよ実は。入れれる。本当ぎもうギチギチになる。だボックスまあコストを考えたんでしょうね。あんま箱大きくしてお金がねあのかからないようにしたんでしょうけど、ちょっとね、せめて内訳は欲しかったかな。
いやー、買い替えマンとか出ればいいんですけどねこれね。
あとですね、まあ、ネガティブな点としてはですね、
はい、
まああれですね、まあ当然なんですけどテキストゲーなんで、
はい、
初心者にはなんだかんだ言って厳しい。初心者の人は来てじゃあこれしようって言ってやらないです多分。もう字見た時点で
そうです
ね、あいいですってなっちゃいます。なんでそういった意味では結局ハードルは、まあ、それなりにはあるなと。あとですねネガティブじゃないかもしれないですけど、もう無理やりネガティブな部分今もう発表してるんですけど、これです。これボックスアートのこの右下のおじさん、
はい、
このおじさんがね、私あれなんですよ、これあのネオドイツ代表のシュバルツブルーダーって呼んでるんですけど、あのこのシュバルツの立ってるこの足元のパースが謎。
どうでもいい。どうでもいいよ。
いやなんかフリーザ的に宙に浮いてるのかもしれないんですけど、このなんか鉄骨の上に立って、はいはい、でも設置してないから これ透明のガラスがここにない限りこの絵面にはならないんですよね。
浮いてるんですよ。
浮いてるんですかやっぱり、
はい、
いや世界を見下ろしてるんですよ、俺の立った授業。
全然そんな違和感はないですよ。
そうだから私あのシュバルツブルーダーって呼んでるんですよね。ポーズも一緒ですしね。いや
本当無理やりですね。
いやもういやちょうど最初一番最初気になったんで、買う前から気になってた
の。よくそこに目が行きましたねこの絵の
中で。めっちゃ気になるやん。
いや気になりませんよ。
私も絵描く人間なんであれなのかもしれないですけど、めっちゃ気になるんですよこれ。
全体図にまず行きますよ。
そうですね。
そんな詳細なところ。
まああと最後に、まあ、ネガティブな点としては、あのこのナショナルエコノミーを遊ぶと経営者の苦しみを知ってしまって、あーこれ今のままサラリーマンでいる方が人生楽だなって思っちゃう。
確かにあのサービスさんとかしたらダメだなとか、
そう、うわー館長って大変だなって。
リアル、
ディアシュピールって大変なんだろうなとかね、いろいろ思っちゃう。
そうですよね、ワーカーがね、
うんうん、ワーカーやとってで、それで回して、それで増やそうと思っても難しいみたいな。
はい、
ねえ、その支出と収入の差、ねえ、もうどこに行ってもこれはね、付きまといますよ、どの会社でも。
現実を見れちゃうゲームですね。
そう、だからこのゲームやっちゃうとね、あの、ボードゲームショップやりたいとかもう言えなくなっちゃう。
なんてこった。
いや。
これは大きなネガティブな部分。
いや、確かに。
将来の夢が絶たれた。
昇給してくれって言いづらくなるし。
そうです
ね。なんか申し訳ないなって。
はい。
去年と同じ仕事しかしてないのになって。
頑張りましょう。
はい。
はい、といった感じで、まあちょっと熱また入りすぎちゃって長々してきましたんで、
はい。
はい、ここら辺でもう点数に行きたいんですが、
はい。
はい、じゃあ、点数今回の指標は何ですか、グミさん。
は、そうですね、ちょうど、 バレンタインの時期なので、
はい、
チョコレートで。
ああ、女子らしい。
うか、
うん、はい。いいですね。
まあ、たまにはね。
うん。じゃあ何ですか、チョコレート100点として、
はい、
そしてこのゲームが何点か、
はい、
うーん、そうですね。じゃあ男性の私は最後にしましょう。
お、
はい、じゃあチパミさんから。
はい、私チョコレートは結構こだわりがあってですね。
お、
はい、バルボナ社のジーパララクテっていう、
うん、
もうちょっとよかったら探してみてください。
あ、手作りじゃないのね。
違います
そうなのね。
もうお菓子作りはもうめっちゃ苦手ですね。
あ、
はい、なんかまあそのね、もうバニラが香るけどカカオの香りがふわっとくる、
うん、
かつなんか後味が爽やかなんですよ、チョコレートなのに。バロナ社のジーバロラクテと比べさせていただきます、
うんうんうん、知らんけど
私も知らないけど、
いやー、これとじゃあチョコレートとそのナショナルエコノミーやったら、まあ、チョコレートを100としてナショナルエコノミーは180点。
おー、お
ー、はい、やっぱり面白いですねこれ。
そんなね、チョコレートのこだわり言った後に
180きた。
私にしては結構点数低めやと思うんですけど。
あ、そうですか。
チョコレートが高いんで、
う
ん、
なるほど、
はい、
じゃあ早々に、
はい、
そうですね、私チョコレートは本当身近なんでね、なんかそんなこだわりっていうのはないんですけども、やっぱりね、やっぱ日々そばにあるものなんで、はい、それと比べて、う
ん、今尾美さんの顔を見て言いました。
日々そばにあるチョコレートと比べるとまあ、
はい、
110点かな。両方とも楽しみたい。
あ、そうですか。
両方とも楽しみたい。
あら、意外ですね。
はい。
じゃあ私ですか。まあ私言ってもね、バレンタインデーはたくさんチョコレートもらう方なので、
お
そらここであんまりチョコレートをね、低く見積もっちゃうと、それはもちろん怒られますから。
うん、
まあ私、まあナショナルエコノミーはチョコレート100点とすると、まあ大体そうですね、4500点。
おい、こら誰もくれない
わ。出ました、4500点。
誰もくれないわ。
ありがとうございます。いや、私、今、あれなんですよ。もう、チョコレート控えてるんで。
あ、
ちょっと、お腹出てきちゃったんで、年なんで。
ダイエット中だ。
そう。なんで、もう、チョコレートなんかもう、興味ない。
は
興味ないよ。
こりゃ、一個ももらえないな。
そう。もう、リスナーの方、ね、女子のリスナーの方で、今年こそ、ホラボドのモミさんにチョコレート送るぞ、とか思ってる。
思ってないわ。
思ってる方。
思ってないわ。
4200人ぐらい多分いますよ。
いないわ。どんだけいるんだ、
リスナーの数超えてる
そんだけの方、ちょっと申し訳ないけど、今回チョコレートはちょっと控えさせていただいて、
チョコレート
なんでやっぱ高得点ですよね。ナショナルエコノミーはなんて言ったって、その、面白くないって言った人見たことないんで、いや、これはさっきチュパミさんが言ったように、海外でも絶対ヒットしますよ。
そうですよね。
ぜひ海外版出してほしい。
海外版欲しい。
はい。というわけで、まあちょっとね、総合点、
はい、
考えましょう。あ、じゃあ4500で
まだ。おかしなってもらいますよ。
いいんでしょまあ、とはいえ、まあ、やっぱ、とんでもない点数だと思うな、これは。
なんぼですか？
まあ、250かな。まあ、それぐらいですよ。なんせもう、そんなチョコレート、ね、あげるって言われるのと、ナショナルエコノミー買ってきたよ、あげるって言われたら、みんなナショナルエコノミー
とって。そうですね、そりゃそうですね。
そうでしょ？
そりゃそうですね。はい。
そりゃそうですよ。
そりゃそうですよ。
じゃあ、もうなんかめっちゃ可愛い女の子、もう女子大生。女子大生からもらうチョコレートだとしても、
はい、関係ない、人とか関係ない、まあ、そういう女子大生に限って中に芋入れてたりするんですよ
気持ち悪いわ、
ひどいわ
何度間違えたよ怖いわ、
まあ、そんなこともありましたね、
確かに、
はい、というわけで、
はい、
このナショナルエコノミーは250点となりました、
はい、おめでとうございます、
ありがとうございます、
はいはい、ということで、まあ、こちらのナショナルエコノミーはですね、アマゾンなんかでも一応取り扱いあるんですけど、まあ、現在6000円ぐらいかな。
お
ー。にちょっと高騰してますので、間違えても購入されないように。で、実際の定価は2800円です。また、まあ、今度のゲムマ神戸で、スパ帝国さん出店の予定なので、 そちらでも購入できるかなと思うんですが、なぜできるかなというのは、
いやでも、
あの、申し訳程度の量だけあるっていうふうに書いてました。
ああ、それはもう開幕競歩ですね。
申し訳程度って言ってるってことは、まあ10個とか20個もないのかもしれませんから。
本当に申し訳程度ですね。
だと思いますので、まあ気になる方、まあゲームまでね、朝一で並ぶ方なんかはもちろん狙えばいいですし、まあ、ぶっちゃけここまで人気作でアマゾンなんかでも並ぶようなものなので、待てば必ず手に入ると思います。はい。なので間違えても高騰化したね、ものを買わないようにしましょう。あとですね、プリントプレイ版っていうのがありまして、そちらは1400円で購入できますし、あとウェブ版、ブラウザーゲームなんですけど、これソロ用で実は用意されてるんですよ。ナショナルエコノミー、実はパソコンで遊べるんです
よ。そうなんですね。
はい、ウェブ版がありますので、まああくまでソロ用なんですけどね、はい、こういうのもやってみるといいですね。
ちなみにあの、さっきさらっと言ったプリントプレイ用って何ですか？
はい、プリントプレイ版は自分で印刷しろってやつですね。
へー。
データをお渡しして、はい、で、印刷して遊ぶ。食べますよということですね。
あ、素敵。
はい、そういうのもあるんで、まあさすがのスパテイさんですよね。
そうですね。
はい、といったところで、はい、申し訳ないですが、まあ長かったですけど、まあカットしてこれを大体20分ぐらいにしてやろうかな。
お願いします。
はい、というところで、まあこの後、はい、さらにですね、まああのカオリンさんがいないからこそ、はい、やったろうということで、
はい、
掘り出し物スペシャル、
はい、
お送りしますので、ぜひぜひ。果たして
掘り出せるのか。
そう、どんなものを掘り出すのか。
はい。
では、こうご期待では一旦休憩。